皆さんおはようございます。4月13日の、私術礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、今日から受難週に入ります。今日の、私術は首脳の私術と、言われている日であります。パームサンデーですね。イエス・キリストが、十字架にかけられる、その前の1週間前、いよいよエルサレムに入城されます。人々は皆、ホサナ、万歳万歳と言って、城の葉を打ちかざして、イエスを、迎えた、日であります。それから1週間後ですね、イエスは十字架にかかることになりました。今日はその城の手術を覚えて、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、マタイによる福音書の、27章の22節から56節であります。この木曜日の夕方、主イエスは弟子たちと最後の晩餐を取られた後、このゲッセマネの園に行かれました。そして主イエスはですね、そこで捕らえられまして、裁判にかけられるためにですね、この大祭司の屋敷に連れて行かれることになりました。この大祭司の屋敷で、ついでこのローマの総督のその官邸で、主イエスはこの死刑を宣告されまして、鞭打たれまして、十字架を背負われて官邸を出られたことになりました。それが金曜日の朝の出来事であるわけであります。このイエス・キリストは十字架につけられますけども、この十字架に処せられるものはですね、十字架のこの横の木ですねを担ぎまして刑場まで、行くわけであります。徹夜のこの裁判でありまして、鞭打たれて、そして体力を消耗されておられた主イエスにはですね、この十字架を担ぐ力は残っておられなかったようです。途中で倒られました。ローマ兵はですね、この通り合わせた切れ人のこのシモンにですね、主イエスの十字架を担がせました。そして一行はですね、ゴルゴダと呼ばれるこの刑場に行くわけです。ローマ兵はこの、主イエスの手と足を十字架に釘付けにしまして吊るしました。左右にはですね、二人の強盗がやはり同じように十字架につけられてました。朝の9時頃と言われております。本当にですね、この、十字架の刑というのがどんなにむごいものであったか、考古学のですね、発掘作業等でですね、この、手が釘付けにされたものが、発見された手の部分ですね、この発掘されたりとか、しているということを聞いております。本当にですね、残酷な刑だと思いますよ。血はいっぱい出るし、喉は乾くしですね、苦しみ、長い間苦しみの中に置かれてな、徐々に亡くなっていくっていうようなことなんですから、本当に大変だったと思います。この主イエスキリストのですね、この十字架の、 刑の刑をですね見るために祭司長たちがやってきまして、そして主イエスを愚弄して言いました。他人は救ったのに自分は救えない、神の子なら十字架から降りるがよいと。一緒にこの十字架につけられた強盗たちも声を合わせて主イエスを罵ったわけです。神の子なら自分を救えと。イエスは罵りの言葉にですね何もお答えにならなかったと聖書は記します。そして婦人たちが遠くから主イエスの十字架を見守っていました。昼の12時頃になりますと、この全地がですね突然暗くなった。で3時頃主イエスは大声でエリエリレマサマクタニと叫ばれました。我が神我が神なぜ私を見捨てられたのかというヘブル語の意味だそうですね、という意味であるわけです。やがて主イエスは息を引き取られました。これが聖書の記します十字架の死であります。主イエスキリストはですね何の抵抗もなさらないで捕らえられて鞭打たれて十字架にかけられました。そして死んでいかれたわけです。もう弟子たちはですねすでに逃げてそこにはいなかったわけです。神様さえも主イエスを見捨てられたかのようなんです。しかしその十字架の死がですねやがてこの世界の歴史をですね変えていく出来事になったことは確かだと思います。イエス・キリストのこの死のどこにですねそのような力があったのかということですよね。今日はですねこの、マタイによる福音書27章の、22節からの、ですね御言葉に聞いていきたいと思います。その箇所を読みますとですねこの二人の人がですね主イエスの十字架を、契機にしましてその人生が変えられたってことに気づかされるんですね。一人はこのクレネ人のシモン、クレネ、キレネですね、キレネ人のですね、シモンが、着目できると思うんです。アフリカのこのクレネにはですね、ユダヤ人の居住区がどうもあったそうです。そしてシモンはですね、新越祭りをこのエルサレムでこの祝うためにですね一時帰国していたものと思われますですね。そしてまあ運が悪かったというんでしょうか、主イエスのこの十字架のこの道行きにこの遭遇してしまうわけです。十字架をこの担ぐ羽目になってしまったわけです。まあおそらく無理やりに、おいお前これを担げと言われたんでしょう、脅かしをかけられて。彼はこの重い十字架を担がされてゴルゴダまで行かされました。見知らぬこの方が処刑を、方のですね処刑を、見ることになってしまったわけです。もう本当に大変な気持ちだったでしょう。おぞましい、早く忘れてしまいたいようなね、嫌な出来事だったと思いますよ。しかしですね、この出来事がこの、クレネ人のシモンの生涯をですね、変えていったことになります。このマルコによる福音書の15章21節がですね、このシモンのことについて、アレキサンデルとルポスの父というふうにですね紹介をしているわけです。アレキサンデルとルポスというのはですねこのどうもマルコの教会のでは中心的な、存在だったとのようです。 この息子の二人がですね、キリストを信じて教会の中心的な役割をしているということはですね、この父シモンにですね、何かが起きたことが、推測できるんじゃないんでしょうか。このルポスという名前はですね、このローマの信徒への手紙のもう出てくるわけです。パウロはですね、このローマの信徒への手紙の16章13節でね、こう言ってるんですよ。主に結ばれている選ばれた者ルポスおよびその母にもよろしく、彼女は私にとっても母なのですと言ってるんですね。このルポロスの母と言いますから、つまりですね、シモンの、お連れ合いですね。で、このお連れ合いはですね、かつてこの、パウロの伝道を助けて、どうもこの今はローマに住んでるんじゃないかと。で、その教会のメンバーとなっていることが推測できるんじゃないんでしょうか。シモンのお連れ合いもまた、キリスト者になっているわけです。クレネ人シモンはですね、この主イエスの十字架を負わされて、主イエスの死を目撃しました。その彼に何かが起こったと。彼はイエスをですね、神のことを信ずる者にさせられたわけです。そしてそのお連れ合いと子供たちも、キリスト者になったということですよね。ということはわかると思うんです。ゴルゴラで何かが起きたのは確かだと思います。ゴルゴラで生涯を変えられたもう一人はですね、この主イエスを十字架につけましたあのローマの百人隊長であります。百人隊長はですね、この指揮官として打ち打ちを命じたり、十字架への道を指導したりですね、主イエスの手足にその釘を打ち込むようなことを、当然百人隊長ですから命令したわけです。こうしたことはこれまでに何度もですね、経験したことだと思います。ね、いろんな罪人を、扱っているわけですから。で、今回のこの処刑がですね、特別だったわけではないんです。で、この百人隊長はですね、主イエスが朝の9時に十字架にかけられるのを見まして、その6時間後に息を引き取るのも見てるわけです。その彼が言うわけです。この人は神の子だったというわけです。この百人隊長にとってはですね、日常の延長のような処刑だったと思うんですけども、この主イエスの処刑がですね、この人の心を揺さぶったわけです。この人は神の子だったというふうにですね、言うようになるまでさせられたわけです。になったわけですよ。このシモンと百人隊長の二人のこのですね、生き様が変わったわけです。主イエスキリストはですね、ロバに乗ってエルサレムに入場されました。民衆はですね、この白馬に乗る勇猛なですね、解放者を求めたんですが、主イエスはロバに乗って入場されました。捕らえられて裁判にかけられてもですね、自分の除名のために一言も弁明されませんでした。罵りの言葉にですね、反発することもされません。唾をかきかけられても我慢しました。祭司長たちはですね、主イエスを罵りました。他人を救ったのに自分は救えないのか、神の子なら自分を救ってみようと。これを罵倒する言葉がですね、主イエスの本質をですね、 浮かび上がらせているんじゃないんでしょうか。主イエスはですね、この悪霊に取り憑かれている人たちやですね、重い病をこの負う人たちをですね、憐れまれました。そして癒されました。肉親の死を悲しむ者たちのために、その肉親を死からよみがえらせることもされたわけです。そのこれほど力を持ちながら、自分のためには何もなされなかったわけですよ。他人を救ったのに自分は救わない、それが主イエスの生涯でありました。自分を救う人間の行いはですね、すべてこの目的によって動かされているんじゃないんでしょうか。自分のために自分を興奮したい、興奮したい、本当にですね、自己中心的な、まずは自分たちじゃないでしょうか。自分を救え、お前自身のことを考えろ、お前に利益をもたらすものを、お前に生き残りを保証するものを求めようと、そんな考え方を知ってるんじゃないでしょうか。自分の幸せのみに執着する、それが私たちの誠の姿ではないでしょうか。ねえ、明日のお米をどうしようか、食べ物をどうしようか、あるいは仕事をどうしようか、そこにもですね、自分がまず生きるためですよ。ね、まずはその自分ですよ。私たちがですね、教会に来た最初の動機もですね、おそらくそういう自分に対する愛からだと思うんですよ。自分の救いとか、自分が満足できるような、立場を得たい、家庭を持ちたい、仕事を持ちたい、将来が約束されているようなものを求めたい、そういうものをですね、まあ、教会に来ればより良い生活ができるんじゃないかというようなことをですね、思うんですよ。そのために教会に来ると。しかし主イエスはですね、他者の命を救うためにあれほど働きましたのに、ご自身の命のためには何もされないんです。ご自身を捧げ尽くすような主イエスの中に、十字架に立ち会ったこのシモンと百人隊長はですね、人間でないものの働きを見たんじゃないんでしょうか。だから彼らは告白したわけです。まことにこの人は神の子だったと。主イエスの十字架の死によってですね、私たちはどれほどこの自己中心的な人間なのか、それがどれほど大きい罪があるのかを知ってですね、その罪が贖われたことをですね、知るんじゃないんでしょうか。このキネレミトのシモンはですね、無理やりに十字架を背負わされました。十字架の重みは歩くたびにですね、本当に肩に応えてくる。目の前を血と誇りにまみれました。主イエスが歩いておられる。この方はですね、何をされたのか、どうしてこのような苦しみを負わされているのか。シモンはですね、この後ろに従いながら繰り返し考えたことだと思います。十字架を負わされましたシモンはですね、主イエスの痛みを知って、その痛みを避けようともされない姿を見たわけです。シモンはその主イエスの姿に神様を見た。そして弟子の仲間に加わって、この復活の主イエスに出会う恵みをですね、得たものと思います。その時 シモンはですね、主イエスの前にひざまずいて、我が主我が神と告白したものと思われます。百人隊長は主イエスが自分をあざけて、その叩き、そして釘打つような者たちをかえって罵ることもしないで、逆に彼らのためにですね、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと言うぐらいのこと、そういう取りなしの祈りをされるのを見ているわけですよ。このような囚人は見たことはなかった。だからですね、この人は神の子だったと、この百人隊長もまたですね、主イエスの前にぬかずいたわけであります。十字架を自分で追わない者はですね、目の前に苦しむ主イエスを見ても何も感じないわけですよ。自分がいろんな苦しみを持っている、苦しみや悲しみを持っている、そのですね、そういうものを重荷と思わないような、あるいは人の重荷を思わないような、目の前に苦しむ人を見ても何も感じない人っているわけですよね。痛みがわからないんですよ。またそれをわかろうとしない、そういう人もいるわけです。自分の十字架を追っていくこと、理不尽な苦しみを負わされる、この災いがですね、人を神様に、あるいは命に導くことなんじゃないでしょうか。そういうふうに感じていくこと、自分が負わされているのは神様に負わされているんだ、この理不尽さも何だろう、一つの試練の時なんだと、それが命に導くということではないでしょうか。人は自分から選んで主イエスの弟子になるんじゃないんです。弟子にさせられるんですよ。ねえ、本当にね、職場とか家族に本当に問題があるときね、それを喜びに変えていく努力が必要だと思うんです。なんでこんなことが起きてくるんだとか、しょっちゅう思いますよね。だけどそれをむしろ、あのヘブライ人への手紙の中にも書かれてますけども、あの筆者は鍛錬だと言ってますね。鍛錬なんですよ。そうやってそれを受け入れていくことができるかできないかで、人生ずいぶん変わってくるんじゃないでしょうか。つまずきや悩むときに、それを喜ぶことだと思うんですよ。ああ、なんとかなるだろうと。神様はきっと良い道を備えてくださってるに限らない、違いないと。それを信じて歩けるか歩けないか、諦めてしまうか、そこで人生決まってきてしまうんじゃないんでしょうか。もうね、苦しみ悲しみで出会うね、辛いですよ。だけどそこから乗り越えていこうという、その力、考える力を養うことじゃないでしょうか。もうダメなんだ、どうしてやったってしょうがないんだ、こういう言葉よく聞きますよ。リストラに会っちゃった、もうなんか人生終わりだ、暗い淵の中に入っていってしまう。せっかく持ってる可能性っていうものがそこでもう慣れてしまうわけですよ。そうじゃなくって、それを逆に喜ぶことだと思うんです。あ、きっとこの先に良いことが待ってるんだなと。 神様はつまずきや問題を通してあなたを祝福されようとしておられるんですよ。そのことを私たちを祝福してくださるということなんですよ。ね、だからそこでどう生きるかですよ。問題、つまずきを喜びに変えられるかどうかってことです。主イエスを十字架に導いたのはユダヤ人でもなくローマ人でもありませんでした。父なる神様だったわけです。父なる神様がこの御子イエスキリストを十字架につけられた。そこに私たちの罪をあがなってくださったわけですよ。だから私たちの人生に苦難とか災いを与えられるものも悪魔じゃなくって父なる神様だと思うんです。苦難や災いは神様は私たちを成長させるために、また祝福の中に生かしてくださるために与えられてくださるんですよ。そのことを信じるか信じないか、そこで人生の分岐点があると思うんです。あ、この苦しみが来たんだな、どうしようかな、よし乗り越えてやろうと、どうしたらこの苦しみを乗り越えることができるのかと考えて行動していくこと、それがとても大事だと思うんですね。本当にですね、神様がちゃんと良い道を備えてくださっているんだから、それを信じて歩めばいいんです。ですから私たちもこの主イエスの十字架をこの担ぐもの、そのようになりたいと願うものであります。どうか皆さんの上に主の祝福が豊かにありますようにお祈りしています。来週は待ちに待ったイースターであります。教会もその、イースターの準備で勤しんでおります。またこの金曜日では受難日の礼拝が7時から行われます。どうか御子イエスキリストの十字架をご受難を忍ぶ時を、ご一緒に忍びたいと願ってます。どうか皆さん恵豊かに会いますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に、苦しみの多い、悲しみの多い、困難なことが多い私たちです。どうか神様、それも喜んで受け入れて、主が受けてくださるからもうすべて主にお委ねして歩むことができますように、どうか神様信じて歩むものとしてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。